こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
デザインとエンジニアリングの間で揺れる振り子として、はい、日本の産業界に変革と衝撃を与えてきたタクラムから、
はい、
まあ、先週からですね、渡辺幸太郎さんをお招きしてお話を伺ってきたんですけれども、まあ、このタクラム、デザインエンジニアリングという昔の社名からデザインエンジニアリングっていう言葉を取り除くほどにですね、すでに圧倒的な存在感を確立したタクラムなんですが、次はどういう一石をどこに投じようとしているのかと、今週もお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで今日のゲストは先週に引き続きまして、タット三谷の過去を知る男、
はい、
こと、タクラム、タクラムのコンテクストデザイナー、渡辺幸太郎さんです。どうも、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。タット三谷の過去を知る男として2週目の登場になりました。
今回も名乗っていただきました。
ありがとうございます。
金沢は、たびたびね、来ていただいてますけど。
はい、そうそうそう。それこそね、三谷に呼んでもらってっていうのもあるから、うん、三谷産業に行ったりとかね。
うん、うん。
三谷産業とか行っていいんですか？
まあ、番組の設定上は、あまりよろしくないんですが。はい、
あ、そうですか。
ええ。
はい。
多分このまま使われると思います。
ね、遊びに行ったこともあるし、
はい、
ね、建築館も行けば、
鈴木大地義郎義郎記念館ね、
うん。そう、大好きですね。
うんうん、
やっぱり行くとなるべく鈴木大説館も寄りたいと思っていて、大好きです。で、仕事で調査に来ることもあれば、三谷くんに会いに来ることもあれば、
はい、
遊びにプライベートで来ることもあればっていう感じで。うんうんうん、でも、まあそういう意味で言うと、ご縁で言うとね、それこそ、日光の皆さんと一緒にですね、
うん、
タクラムのメンバーと、あとプロダクトデザイナーの鈴木源さんと、テーブルプランターっていうシリーズを、うん、一緒に作らせてもらったこともありますね。
はい、テーブルプランター、うん。
まあ、食卓に並べられる、
はい、
陶器の鉢植え。白い、真っ白なね。
食卓の上に置ける鉢。
なので、テーブルプランター。
なるほど。
例えば、人が水差しで水を飲むのと同じ水を植物にも、卓上の植物にも同じ水を、みたいな感じで、統一されたその日光の、
はい、
素材でもって、統一されたデザインの、うんうん言語で、それが作られているとかっていうようなものもあるし。
うんうん、まあ、すごく自分の立場がよくうまく表現できませんが、いろいろありがとうございます。
このつながりは曖昧なうちに留めておくと、
はい。はい。今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、渡辺幸太郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは、タクラムのご紹介です。本社は東京の表参道にあります。設立は2006年。幅広く国内外のデザインプロジェクトを手掛けています。そして渡辺幸太郎さん個人のプロフィールです。2007年、慶応義塾大学環境情報学部を卒業され、創業間もない頃のタクラムに参加されて、立ち上げに関わるメンバーの一人としてご活躍されてきました。国内外のデザイン賞を多数受賞され、またヨーロッパのデザイン賞や日本空間デザイン賞などの審査員を歴任されました。2019年から2024年の間は、慶応義塾大学 SFC 特別招聘教授を、そして2024年から東北芸術工科大学の客員教授を務めていらっしゃいます。また、J-Wave のパーソナリティも務められたということで、タットみたいにとこういうね、ラジオパーソナリティっていう共通点もおありになる、
うん。そうですね。もう本当たまたまですけど、同じ時期に、ラジオをスタートお互いさせてって、
うん、はい。
2018年の10月、に、J-Wave で。
そう、初めてね。
はい、
3月末、今年の3月末に一度番組が終わってしまったんですけどね。
うんうん、
なので、ちょっと寂しくはあるけど、でも、このくらい、6年くらいやって、やっとお互いを呼び合うっていうのがまた不思議ですね。
もっと早くそれはそうですね。
ね、行き来もできたかもしれない
ですね。確かにね。
ね、うん、はい。
ちょっとゲスト出てよって言いやすい間柄のはずなんですけど、はい、ね。まあ、それまでも会ってもいたしね。
うん、確かに確かに。はい、
うん、
でも、まあお互いに、まあ僕はもちろん、ね、地方局でやってるから、渡辺くんの耳に届くことなんか多分ないわけですけど、J-Wave で、うん、タクラムレディオっていうのやってるっていうのも僕も、
あんまり知らな
くて。知らなくて。
うん、ああ、そうなんですね。
うん、ああ、なんか似たようなことやってるんだなって。まあ全然違う切り口の番組ですよ。
はい、
まあ、
うんうん、
第一人者を呼ぶっていう意味では共通してるけれども、渡辺くんのラジオは、本当に、ちょっとなんていうのかな。
まあ割とね。
ハイコンテクストすぎて。
ゲストは変な人多いですね。
うん、まあゲストもっていう。
え、そう、もう
例えば、 まあ、日本で唯一パリコレクションにオートクチュール部門で招待されてるデザイナーの、
はい、
ユイマ中里とブランドやってる中里さんを呼ぶこともあれば、
はい、
三浦半島の漁港で仲買人をやってる長谷川さんって、
はい、いやこの方の回も面白かった
です
ね。そういう人もいれば、もう結構ね、職種も生き様も様々ですね、
うん、
哲学者みたいな人を呼ぶこともあれば、
はい、
あの大学生、学部生を呼んだこともありますね。
あ、そうなんですね。
微生物とか菌類のあの研究をしているアメリカのあの大学に通ってる学生にズームで出演してもらったこともあるし、なるほど、世代も専門性も立場も様々な人に来てもらって、
うん、
その人たちが普段自分の専門的な話をするときのテンションでなるべく語ってもらうっていうような、
そうですよね、
割とマニアックな感じで、
リスナーを若干こう置いていったとしても、
はい、
もう普段の喋るトーンで、
うん、
普段のその知識量っていうか、
はいはい、
その人をターゲットに話してもらうっていう
か、そうそうそうそう、
なるほどね、
不思議な番組でしたけれど、
うん、そこからでも、ね、やっぱり何かを感じてもらいたいなっていうのはあったわけですよね、う
ん
う
ん、やっぱりあのその方が面白いし、
うん、
なんか遠慮しないで語ってくれてる方が面白いし、
う
ん、ラジオって半分置いてけぼりにされてるのも含めて聞いてる側は心地よいこともあるじゃないですか。
確かに。
なんかこの人たちのよくわかんないグルーヴ感気持ちいいなみたいな、内容もあるけど、
うん、
盛り上がってるなみたいな、
うん、
そこも含めて一つのご馳走になりうるという。
なるほど、
うん、
この番組はそういう意味ではちょっと説明が丁寧すぎるのかもしれない、
ね、そうですかね、
うん、そうかな。
だってタクラムの、うん、
はい、
そのちゃんと企業紹介をしちゃってますから。
確かに確かに。わかりやすいよね。
う
ん、
あ、そうですね。う
ん、
はい。
まあ、タクラムって名前だけだと、んタクラム怪しいんだってなっちゃうもんね。
まあ、その会社の名前だとかっていうふうに想像つかない人も多いはずなので。
まあ、もともとはそのタクラムから来てるタクラムなんです
よ
ね。
そう、企業の木なんですけど、アルファベットではいくつか母音抜いてるので、
はい、
その TAKRAM。
はい、
タクラムっていう、
はい、
ちょっと短くなってますけどね、
外国人も発音しやすい、
あ、そうそう、
うん、
まあ、そんなタクラムがあの取り組まれてるまさに今進行形のプロジェクトっていうのもちょっとお聞かせいただきたいな、
は
い、
あ、もちろんもちろん、うん、なんかね、いろんな仕事やってる中でやっぱり企業と未来のことを考えてる秘密のものがまあ8割くらい、
はい、
なので話せるもの少ないんですけど、
うん、
でもちょうどタイムリーなのは、
うん、
もうほんと数日前ですよね。7月24日に、
うん、
あの東京世田谷区の旧池尻中学校、もともと学校だった校舎が、
うん、
まあ、フルリニューアルされて、今回ホームワークビレッジっていうあの複合施設になったんですよ、
はい、
でそこは、まあ、ホームワーク、
はい、
これあのもちろん宿題って意味もあるけど、
うん、
家っぽさも生活っぽさもありながら仕事っぽさもあるっていうことで、まあ、コワーキングスペースから日常使いできる、
はい、
例えばパン屋さんとか、
はい、
あのビール屋さんとかいろんなものが入居している面白い施設、
う
ん、
あ、それでホームとワークの間にスラッシュ入って
る、まさにまさに、
なるほど、うん、
でね、ここの正門入った入り口が実はブックラウンジ、
うん、
本屋さんになってるんだけど、
はい、
そこ全体のそのプロデュースとか選書っていうのを担当してまして、なんでもし東京に来たらどなたでも来てもらえるお店、
はい、
これを今作ってるんですよ、
うん、どんなブックラウンジなんでしょう、うん、
これがね、
うん、
店名がとつとつとって言うんですけど、
うん、
上から読んでも下から読んでもとつとつ、
山本山みたいなひらがな、ひらがなでとつとつと、あの、はい、なんかこうゆっくりボソボソと語り出すことをとつとつと
語るって言いますね、
まさにそれをイメージしていて、
あ、
まあ、本屋さんだから当然あの出版社から刊行されている本は買える状態で並ぶんですけど、
うん、
それだけじゃなくて、これなんか中学校だから住宅街の中にあるし、
うん、
地元の地域のコミュニティに根ざしている場所なんですよね、
うん、
体育館があるからママさんバレーの人たちもバレーしに来るし、例えば健康麻雀やってるおじちゃんおばちゃんも日々来るし、っていうような場所なので、普通の例えば駅前にある商業施設とはちょっと雰囲気が違って、
はい、
もっとローカルな空気になるはず、なのでその普通の生活者の人たちの声が聞こえてくる本屋さんにしたいと思って、で普通本屋ってこうあの出版社と著者の情報を浴びるインプットの場所みたいに感じる、
まあ、そうですよね、
そうじゃなくて、でも生活者がたくさん来るんだから、
うん、
その人たちの声も聞こえてくるっていうような逆の矢印もある、そんな場所にしたいなっていう思いで、うん、あのスタートするんですね、
うん、どうしたらそれが、
ね、
この逆向きの矢印が表現できる、
それがですねよく聞いてくれましただからここちょっと特徴があって6つの本棚があるんですよ、
はい、
で、毎月一つ新しい本棚が登場して、
うん、
毎月一つ本棚がこう消えていく、 で本棚ごとにカテゴリー名というか、あるキーワードで、キーフレーズで本を選ぶんですね。例えば、分類できなさにとどまるっていうカテゴリーを定めて、そういう分類できない本ばっかり集めてみるとか。
はい、
あとは、なんだろう、まだ言葉にならないこの気持ちっていう本棚を定めたら、なかなか普段言葉にできないような、その恋愛している時の気持ちが上手に言語化されている恋愛小説があったりとかね。例えば誰かの日記で、繊細な心のひだが描写されているような本がそこに置いてあったりとか。まあ、そんな感じで、カテゴリーごとに、いわゆる図書館的分類ってあるじゃないですか。
はい、
経済学とか、色彩とか、なんか、そういった、いわゆるカテゴリーで分けるんじゃなくて、カテゴリーを横断しちゃうような斜めの切り口。で、本を並べたいなっていうのがまずスタート地点ですね。
なるほど。でも、その来場っていうか来店される方が、どういうふうにそれを反映できる、
そうなのよ。でさ、例えば分類的なさにとどまるとか言った時に、それを聞いただけで、なんか、並んでる本とは関係なく、三谷だったら三谷のなんかこう、想像が生まれちゃうじゃないですか。俺にとって分類できないって、例えばこれとかあれとか、あるな、
うん。まあ、そうですね。渡辺幸太郎みたいな。ね、
分類できない。
分類できない。
すいません。ありがとうございます。例えばそういうの、思い思いの、その妄想とか連想とかを書いてもらうための小さい紙を用意してて、わらばんしの記入用紙みたいな。なんで、まあ、中学校なんで、ちょっとみんなにね、
はい、
学習机みたいなところでこう書き込んでもらって、そのまま掲示板みたいにたくさん紙を吊るせるようにしてるんですよ。
はい、
だから本棚には出版社や著者の、いわば大きな声も乗るけど、生活者の小さな声も等しく並んでいくっていう、そういう場所にしたいなと思ってるんですね。
それは本を読んでなんか感じたことだったり、この本棚からなんか得たことみたいなのをちょっとこう、好きに書いていいみたいな、そういうものですか？
そうそうそう。もちろん本読んだ感想でもいいんだけど、
はい、
一冊も読んですらいなくても、
いなくても。
僕にとって、例えばね、本棚で、誰もが表現、探索する社会っていうタイトルのがあったら、
はい、
私にとっての表現とは、毎晩作る一人飯です。
うん、
と言って、
はい、
最近挑戦してみたのはカツ煮がありますとか言って、カツ煮のレシピを書いてもらってもいいんですね。何でもいい、それは、はい。タイトル、カテゴリーから触発されて、自分語りをしてもらいたいなっていう、そういう思いがあるんです。
そっか、あえて本を読まなくてもいいってことですね、そういう意味では
ね。全然
そこから運営のタクラムさんや渡辺幸太郎くんが、カツ煮だなみたいな。
そうそうそうそうそう。そしたら、なんか、自炊者になるための、方法みたいな本が出てるんですけど、それを寄り添わせて並べることができるじゃないですか。
はい、
だから、こうして、生活者の言葉、こちらの選書、それにさらに別の言葉っていう往復書簡みたいになるといいなと思ってます。
なるほどね。いや、だからそれって新しい、なんかこう分類を、ね、編み出さなきゃいけない。結構それ自体がクリエイティビティ高い。
その斜めの切り口ね。
カツ煮みたいな本みたいなね。なんか、すごい強引に。でもそれってどういうか、カテゴリーなんだろうとか、どういう選書がされるんだろうみたいな。なんかすごい極端な例かもしれませんけど、そういう、なんか、意欲、想像をかき立てられるっていう意味では、通いたくなる場所かもしれない。
あ、そうそう。だから、誰かにとってすごく大事な、カテゴリーが生まれるんですよ。これ実は、レンガに習って、ホック人っていうふうに僕たちは呼んでるんですけど、このカテゴリーは委員会で決めるんじゃなくて、誰か一人が、そのカテゴリーを、なんかこう、考えるっていうか、これ変わってくんですけど、
はい、
だから例えば、最初は僕が儚いものを残すっていうテーマで、カテゴリーの本棚作ったんですね。
はい、
で、この半年間の間、生活者の声が集まり続けるんだけど、半年で消えちゃう。
はい、
で、次、来月は別の人が、新しい本棚のカテゴリーを作る。っていうこのリレーが続いていくんだけど、だから僕だけの好みじゃなくて、いろんな人、で、ゆくゆくはその本屋に通ってくれる生活者の人が書いてくれた言葉を元に新しいカテゴリー作って選書してもいいなとも思ってます。
まさに参加するってね、おっしゃってた。
そうなの。
本当は本を読みに来た人が、いつの間にかその作る方に参加してるっていう。
そうそうそう。
仕掛けみたいな。
おしゃれですね。いや、おしゃれだ。
これおしゃれってことでいいの？もちろんなんかこう、ね、しゃれた側面もあるかもしれないけど、なんていうか、 ね、今までの本屋でできなかったことになるといいなと思ってるんですよね。
確かにそれに関われる機会って、うん、なんかこう関わります募集してくださいみたいに言われると、うん、それで手を挙げられる人もいれば、うん、なんかあちょっと私なんてっていう人もいるけど、うん、なんかそのぐらいこうパーンとこう広げてもらった中だと、うん、なんかちょっと参加してみてもいいかなっていうか、なんかこう七夕の短冊書くのって結構みんな好きですよね、うん、私も書こうかなみたいな、ね、なんかそういうノリで、
う
ん、
まさにそう
できて、いつの間にかあれなんか私が言ったような感じの本棚できてないみたいな、
うんうん、
なるほどな、まあ、選書とかあの本棚をそういうふうにねあるカテゴリーで作るっていうこと自体は、うん、検索みたいな、
うん、
なんか検索クエリじゃない、
うんうん、
そのガツニみたいな本みたいなっていうのは検索クエリだと思うんだけど、それがそのなんか Google に入れる単語みたいな、
ね、単語ですね、はいはいはい、
検索クエリとか、うん、それがこうぶつかり合ってその中で生まれていく、
うん、
その連想とかからまた次の検索クエリができていくみたいな、
あそうまさに
そんな感じ、
うーん
まさにそうなんだけど、うん、例えば Google で検索して一発で出てくる本は多分並ばないんですよ。
でしょうね、
うんうんうん、
例えば儚いものを残すって言った時に、カツニみたいに特定のジャンルじゃなくて、うん、7名の切り口になるはずだから、
うん、
例えばその東京の生活史とか沖縄の生活史っていう社会学系の、うん、あの生きてる人たくさんの人にただただその人のライフストーリーを聞いたっていう分厚いインタビュー本が並ぶこともあれば、
うん、
関口良子さんっていうパリ在住の詩人がベイルートでいろんな人に話を聞いて集めた レシピ本もそこに載るんですよ、
うん、
でこれって片方の本はそのベイルートだから紛争地帯、
うん、
戦争っていうタグだったり、うん、レシピっていうタグがつくかもしれない、
うん、
もう片方は社会学とか沖縄っていうタグがつくかもしれない、
うん、
これ多分同じ本棚に本当は並ばない、
うん、
ただ一発で検索できなくてこれって何の紐付きなんだろうっていうのは、
うん、
本だけ見ると分かんないけど、
うん、
カテゴリー名を見ると、うん、あなるほど、ほっとくと亡くなってしまうかもしれない人の営み、
あ
これが文字になって今ここに定着したんだなってっていう、そういう納得感、うん、気づきが得られるような、
うん、
だからなんか並んでる本と本棚のタイトルを見てやっと合点ってなるっていうようなね、そんなイメージですね。
ああ、その抽象化の仕方みたいなのがね、
あ
すごくやっぱり渡辺くんらしさが多分醸し出されるところでもあるのかなと思うんですけどね、うんうん、
だし僕一人じゃなくて一緒に運営してるいろんな仲間が一緒に選書してくれるから厚みも増すし、
うんうん、
っていうところがあると思います、
ね、うん、なるほどね。いやだいぶちょっと話を聞いて行ってみたくなってしまいました
が、は
い、
うん、本当ですね、はいはい、
来て来て、はい、ご案内したい。
ありがとうございます。ではあの渡辺さんには2週にわたってご出演いただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそ。
今日はゲストにタクラムのコンテクストデザイナー渡辺幸太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、あのタクラムが新しくオープンさせたブックラウンジ、とつとつと非常に興味深いなと思いました、うん、あの何でも調べればすぐ分かる時代と言われてますけども、
うん、
世界って人間ってそんな浅いものじゃないんじゃないかってこう気づかせてくれるんじゃないかなと思いました、うんうん、三谷さんいかがですか。
そうですね、はい、あのお話聞いてやっぱ行ってみたくなりましたよね、
うん、
ホームワークビレッジという、
はい、
複合施設に入っているそうなんで、ぜひ僕も行ってみたいと思いますけれども、はい、まあただね、渡辺くんがこのプロジェクトのこと好きすぎるんでしょうね、
はあ、
どういう本屋さんで何をどういうふうに置くのかっていう説明よりも先にね、
はい、
訪れる人たちが本のセレクトにむしろ影響を及ぼせるような書店なんですっていう説明から、
はい、
3回ぐらい質問しないとね、
はい、
ちゃんと分かんないんですよ渡辺子は、
はい、
ただ原田さんは、はあなるほどって言いながら、
ええ、
よく分からなかったけど分かったことにしとこうの箱にそっと入れるのが見えたんで、
あ、なるほど
僕ちょっと根気強く質問をし続けたんですけども、
はい、
今日僕が全国の渡辺幸太郎フォロワーの皆さんに伝えたいのは、
はい、
興奮気味の渡辺くんと話すときはよく分からなかったけど分かったことにしとこうの箱に入れるのちょっと待ってほしい。
お、なるほど。
最初の質問を質問した人自身が忘れないように忍耐強くいましょうということです。
そういうことですか。
以上です、
はいはい、この時間のお相手は
タッと三谷と
原田由紀子でした。